おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
3月11日から2年目を迎えました。
はい。
まあ、そのいう意味で少し振り返ろうかなと思います。材料は池澤夏樹さんの春を恨んだりはしないを取り上げております。池澤さんはすごい方で、日本というのは考えてみれば、地理的に特異な個性を持つ国であったと。古代から、ユーラシア大陸の巨大な帝国の脇にある、辺境にあるんですけども、大きなこう侵略を受けたことがないという。異民族支配を受けたことが、1945年アメリカに戦争に負けるまで一度もないっていうのは、日本だけなんですって。
他にないのか。
で、日本はアメリカの侵略っていうか、侵中を受けるわけですけども、まあ、アメリカという国は非常に物分かりのいい帝国だったんで、その分では助かりましたね。まあ相変わらず古文ずらしなきゃいけないところは辛いところではありますけども、しかし、決して、過酷な支配者ではなかったわけで、
はい、
日本国憲法なんていうのは、そのアメリカ人が考えた理想国家の憲法を、ね、だから悲しいことにその日本人が決めなかったということで、まあ今揺れたりなんかしていますけども、
はい、
1945年まで異民族支配を受けたことがない偉大な歴史を持つ、中国文明、すぐ横に巨大な国家、中国文明があります、
はい。
この国はもう絶えずそうでありますが、地で歴史を書き換えながら、4000年にわたって権力闘争が行われてきたという。ここは文明が起きましても、その文明を維持してた国が滅びますと全部チャラッコになるという、液政革命ですね。全部、システムが変わるというね。そういう国であります。そういう非常に気難しい国の脇にありながら、文明はちゃんとその国からいただいて、一回も侵略されたことがないという。ちょうどこう距離の空き方が良かったんでありました。で、日本はもちろんでありますが、中国の子分なんですよ。歴史的に。ところが、本当にこの国は奇妙でしてね。日本人は文明という仕掛けに関し中国に憧れるんですが、一度も中国人に憧れたことがないという。言ってる意味わかります?道具は欲しがるんですが、道具を持ってるその人になりたがらないという、変なやつ。そう思わない?
はい。
朝鮮、越南、これはベトナムですね。で、日本。今三つ国の名前を挙げました。これ全部名付け親は中国人ですからね。朝鮮というのはこれ中国の皇帝がつけた名前です。越南というのも、越の、中国の越の南にあるという意味で、ベトナムのことを昔は越南。
はい、
日本は中国から見て日の昇る元にあるっつんで、日の元という。国名からして、辺境国家なんですよ。衛星国家。まあ、もっと言葉をきつめに言うと、古文なんです。古文の癖してて、一回も懐かなかったっていうのはね、本当に奇跡的なことで、言うにこと書いて、非いずるところの天使、非没するところの天使にこれを送る、筒がなきや、思わず隋のね、妖帝という人が、ほっとこう、ちょっと変あそこ、って言いながら、CC されたという、その CC されることによって、独立を守ったと言いますから、立派な CC でございますね。アジアの嫌われ者。で、こんな嫌われ者で元気いっぱい、滅びもせずに生きてるんでは、日本だけです。
はい。
で、日本は何を真似しなかったか、中国の。まず、原則。
おー。そうですね。
その次に、科挙。
はい。
勉強でガチガチに縛り上げて、一生を台無しにするような受験体制を否定した。
うん、
それと、儒教。
うん。
上っ面だけ練習するんだけど、中身は真似しなかったっていう。
うん、
身分制度ってガチッと儒教ではあるんだけど、
はい、
日本は穴が開いてんのね。
うん、
だから、金持ってると、侍に取り立てたりなんかするという、だらしのないところがある。でも、それが穴をいつも開けて、社会全体に空気が回っていたという。この辺、面白いところなんですね。
はい、
詳しく見ていきましょう。この続きまた下のまな板の上で。